新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第120回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さん。
はい、
またまた久しぶりでございます。
お久しぶりですか、はい、2週間ぶり、
ね、2週間ぶりぐらいですかね、
はい、
ちょっとあれですか、酒井さんもお仕事の方落ち着いてきましたか。
落ち着いてないですね。
落ち着いてないんですね。
はい、
大丈夫ですね、はい、まあ、そんな中で、まあ、今週はなんで、まあ、どうにかこうにかこうやって配信してるかというと、
はい、
世間ではちょっと騒いでるわけですよ。
騒いでるんですか。
iPad Pro と、
うん、
あとマイクロソフトの方の Surface Pro 4が、
うん、
ほぼ同時に発売になって。
おー、そうなんですね、うん、
でこれがいい、あれがいいで、iPad Pro はあれがなかなか手に入らないとか、なんかね、いろんな話をね、してて、で僕もね、はい、昨日一昨日ぐらいで、うんうん、両方一応ねお店行って触ってきたんですよ。
お、そうですか。
はい、で僕は、まあ、結論から言っちゃうと、この後本編で喋るんですけど、
はい、
結論から言うと Surface Pro を使い続けるぞということで、もうちょっと新しく買ったりもしてるので、ちょっとそのお話をねしたいと思いますので、それはもう本編に置いときましてね、酒井さんね、ね、
はい、はい、
いいですか、ね、オープニングでは何を話すかと言いますと、
はい、
ここ僕ずっと何ヶ月間かの間、
はい、
ずっと言い続けてた、あのネットで定額で見放題、動画見放題のサービスいろいろ出てるよねっていう中で、
ありますね、
もうネットフリックス最高だよねなんつって、
あ、竹内さんね、
話をしてたんですけども、
はい、
すごいリスナーさんにもねおすすめしてたじゃないですか、
うんうんうん、
ネットフリックスさようなら、
あれちょっと待って、なんで、
あのね、ネットフリックスをやめます、はい、今月で
やめます。やめてはいない。
やめてないです。なぜなら、
はい、
まあ、1ヶ月、ね、まだ経ってないんで、今月いっぱいで終わろうかなと、
あ、そうですか、
思っておりまして、ネットフリックスは決して悪くないんですよ、
はい。
オリジナル動画で面白い動画もたくさんあるし、
はいはい、
日本の国内の昔の映画とか、
はい、
ドラマとかも結構それなりにラインナップ揃えて頑張っている。
うんうん、ラインナップすごいいいなと思ってましたよ。
いいはいいですよね、はい、ただ残念なことに、
何でしょう、
Hulu
出たよ、
ネットフリックスのもう一番の日本国内ではライバルではないかという、この Hulu がね、はい、頑張りすぎちゃってるんだよね。
Hulu 頑張りすぎちゃってる、
あのね、Hulu がね良すぎちゃってて、
あら、
ネットフリックスを見る時間はない。
どっちも同じようなもんじゃないんですか。
違う、Hulu の方がね全然いいというか、頑張ってる頑張ってる。
なんで、
いうことで僕は Hulu は続けて Netflix をやめるというね。
っていうか竹内さん今は両方見てたんですか。
両方なんだかんだでね見てた。なぜならね、やっぱり続きものがあって、毎週配信のものがあって、
あ、
これがねまたいい感じで月またぎでねやるのよ。
あ、もうやめさせてくれないんですね。
そうそうそうそう。でね、やめるタイミングをいろいろ考えてたんですけど、
はい、
まあ、ネットフリックスをやめるということでね、結論を出したんですけど、
はあはあ、
ね、ネットフリックスをやめる理由っていうのは、Hulu 頑張りすぎたっていうのと、
うん、
あとネットフリックスの一番の売りって、
はい、
要はオリジナル、ネットフリックスオリジナル動画、
あ、ね、
ドラマとかがいっぱいあるよっていうのが、
うんうん、
売りだと思うんですよ。
そうですね。
で、日本国内で撮影したドラマもオリジナルのものがあって、
あ、
でこれは、フジテレビが作ってるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、アンダーウェアっていうドラマをオリジナルで作って流してたんですよ、
はい、うんうん、
でこれがね先週だったかな、無事最終回を迎えまして、
もうじゃあ竹内さんの中では完結したわけですか。
そうそうそう、まあまあこれは良かったんで、悪くなかった、まあそこそこ面白かったですよ、
うん、
ね、なんですけど、
はい、
こうフジテレビがね、
は
あ、まあ、今最近あまり調子の良くないあのフジテレビがね、なんだろうね、なんか予算がないのか焦ってるのか分かんないんだけど、
はい、
あのネットフリックスのためにオリジナルで作ったこの ドラマをね、はい、まあ、最終回を迎えた翌日か翌々日ぐらいに
ん
テレビの方で放送し始めたの。4週連続でなんかまとめたやつをボンボンボンってやるんだって、毎週金曜日に。これさ、
なんかさ、意味ないですね、
ちょっとえって思うでしょ
そうですね、お金払って見てる。
そうまださ、例えばじゃあこれはレンタルでレンタルビデオで出しますよ、はい、DVD 出しますよとかさ、
うん、
ね、発売 DVD で発売ですとかっていうのはまだわかるのよ。その人たちからもお金を取ってみたいな、ね、
はい、あとはまあなんかフジテレビのオンデマンドサービスとかで見せるなら、
ちょっとね特別なところでね、
はい、
CS の方でやるよとか、ね、うんうんうん、まだわからない。地上波でさはなんか最終回をネットフリックスでもう最終回見た、先に見たからあといいでしょみたいな感じでさ、
うん、
すぐ流しすぎでしょみたいな。
そうですね、本当ですね。
なんかさちょっと損した気分というか、だってちょっと待てばさ、
まあ見れちゃう、
見れちゃうんだもん普通にさ。だったらもう見ることねえやっていうのと、まあ、そのドラマも最終回になったのと、
はい、
で海外のドラマもオリジナルのいっぱいあって面白いは面白いんですよ、
はいはい、
面白いんだけどなんかね、どうしても続きを見たいってものはあまりない。
あ、そうですか、
っていうのが僕の感想かな。
ん、うん、そうなんですね。
暇でしょうがない時に見るにはとてもいいんだけど、
うんうんうん、
そうじゃないのは、うん、暇がよっぽど暇じゃないと別に見なくてもいいやぐらいな感じのやつなんだよね、なんかね。
あ、そうですか、
まあ、これはあのセンスというか好みというかあると思うんで、うん、
はい、
あの一概には言えないと思うんですけど、僕には合わなかったな。
あ、そうなんですね、うん、
でそれに対して Hulu が、
あ、Hulu どう頑張っちゃってるんですか。
あのね、はい、あのまず僕が見てる、まあ、海外のドラマ連続ドラマでシーズンいくつまでずっと続いてるやつを、
はい、
ね、Hulu がね、
うん、
あの先行配信をすごいするのよ。Hulu だけで配信ですって、先行配信ですってのすごいする。
それは頑張ってますね、
うん、でこれがねドンピシャ僕の好きなのばっかりなのよ。
ああ、そうですか。
でこれは Netflix はちょっと出遅れてる、
まあ、まあ
権利の問題だと思うんだけど、
まあまあ、はい、
でいうのがまず一番大きいのと、あと Hulu も日本で撮影したオリジナルのドラマっていうのをね、
はい、
出し始めてたり、
うん、
であとはあの、ね、Netflix が来るまでは、
はい、
Hulu ってね、例えば海外ドラマでシーズン4まで出てるやつがあるとするでしょ、
うんうん、
そうすると今月はシーズン1と3を配信です。
あ、はいはい、
で来月は2と4を配信ですみたいなね、うんうん、ちょっとなんかあのなんていうのか、一気に見せない作戦をしてたのよ。
あ、
せこいやり方してたの。
せこいのか、まあ、サーバーの問題なのかあれですけど、
2ヶ月間契約してないと全部見れないよみたいな感じにしてたのね、今までは、はい、でネットフリックスがこれをやっぱりシーズン1から4まで一気に配信ですって当然やってきたわけで、
あ、
それに合わせるように Hulu も一気に出し始めたんで。
お、そうですか。
そうだからネットフリックスが日本に来たメリットってすごく大きくて、
あ、
まあ、僕は解約しちゃうけどすごい大きくて、
はい、
あの要はネットフリックスの売りであるところのオリジナルのドラマとか、はい、
うんうん、
まあ、Hulu がやってなかったその一気に全部、はい、全シーズン一気に配信しますよとか、
うんうん、
そういうのをネットフリックスがやってくれたんで、
あ、じゃあもう他のサービスもそれに追随して
Hulu は頑張ってると。
あ、
でね、やっぱネットフリックス来てから Hulu に配信されるドラマがねすごい増えた。
そうですか。
のとあと映画も、字幕版だけだったのが、
あ、
結構吹き替え版も同時に配信が増えてきた。
あ、竹内さんは吹き替え版好きですからね。
吹き替え版じゃないと見る気ない人なの
見る気ないんだ、うん、
なのでね、
はい、
まあ、散々リスナーさんにはね、Netflix いいよ、僕 Hulu やめるんだって言ってきた手前、非常に言いにくいところもあるんですが、
まあそれが竹内さんですよね。
まあまあまあね、 まあ、多分リスナーさん皆さん分かってるからいいと思うんだけど。
分かってらっしゃる。
まあでもやめます。
あ、
ネットフリックスやめます。
やめるんですね。うん、私はやめた方の人なんですけど。
う
ん、
何を？
ネットフリックスを。
あ、もう何一回契約して。
はい。
もうやめてるの。
もうやめてます。ネットフリックスが出てきて、うん、その月に契約したんです、
うん、
でなんかツイッターで流れてきて竹内さんご存知かもしれないんですけど、うん、そのネットフリックスを、うん、まあ、1ヶ月間無料じゃないですか。
1ヶ月間無料でしたね、
はい、でその期間を契約してたんですけど、うん、その契約なんだ1ヶ月間無料ですよって無料期間が終わりますよっていうのの6日前ぐらいにメールが来るはずだった、う
ん、はいはいはい、
あったね、のが来なかったみたいのがありましたよね。
なんか一応不具合か何かで、はい、配信というかメールが送られなかったからっていうので、
はいはい、
ネットフリックスは例えば翌月に入っちゃって更新されても、
はい、
申請をきちっとすれば返金もするし、
はい、
ちゃんと解約もできるよっていう案内をして、はいはい、まあ、納めた感じにしたんです
。それです、それです、うん、まさに私それをやりまして。
ああ、じゃあその無料期間を超えちゃった、
はい、超えちゃったけど、うん、ああそんな風になってるならじゃあ解約してみようと思ってすごいネットフリックスはなんか見たい映画もいっぱいあったんですけど、うん、まあでも私はそんなにやっぱりあの iPhone に貯めてみたいっていうか録画しておいて、うん、後で出先でオフラインの状態で見たい方なので、
あ、はいはい、
常時接続はやっぱり何ですかね、その通信料食うので、
うん、
私にはちょっと合わないなと思って解約をしようと思って、
うん、
解約したんですけど、うん、大変でした。
大変でした。どういうこと？
大変でした。解約するのって、うん、普通Hulu とかだったら、まあ、Hulu も解約したことあるんですけど、うん、その何ですか、画面上で解約しますっつって、
そうね、
そのネット上でやっていけば解約できるじゃないですか。
普通にボタンのオンオフするぐらいな感じでね。
はい。で、まあ、ちょっとなんかアンケート答えて、うん、終わりっていう風で解約できるじゃないですか。うんうん、その時だけだったかもしれないんですけど、ネットフリックス解約するときは電話つながないといけなかったんですよ。
お、あ、でもその時だけだったかもしれないね。
そうなんですか。今は大丈夫なんですかね。
わかんない。僕今月解約するからさ
どうなるんでしょうかね
それはちゃんと教えるわ。
はい、うん、で私がその解約したときは電話じゃないとダメで、
うん、
でまたそのなんかいざこざが起こってるときだからかもしれないんですけど、うん、電話が繋がんないんですよ。
あれなんじゃないか、多分もうこれも予想だけど、
はい、
単純に普通にネット上で解約もできるんだけど、うん、それをやってしまうと月をまたいでしまった人は1ヶ月分取られてしまうから、
はい、
それも返金する手続きも含めた申請をするには電話でごめんなさいっていうことだったんじゃないかな。
謝りの言葉も含めてだったのかな、
うんうん、
だからその、まあ、電話つないで、でまあ、自動音声で流れるんですけど、うん、なんか待ち時間30分ですって言われるんですよ。
ほう。
でその間ずっとつなぎっぱなしで
それって、はい、ちなみにフリーダイヤル、
フリーダイヤルです。
ああ、そうなんだ。フリーダイヤルじゃなかったらイラッとくるね。
イラッときます。いや、もう絶対そんなの。でもずっとだからその待ち時間は30分ですってポロッと言われて、
うん、
でその間ずっとよくわからない海外の音楽を聴かされて、
うん、なんか洗脳されたら解約したくないだろうっていうようなことが多分入ってると思う、はい、そこのメッセージの中に30分
もうそれずっと待って、やっとつながって、
うん、
でまあ、外人さんだったんですけど、なんか片言の日本語でやり取りをして解
約
させて。
いや、でもそれは多分急遽そうせざるを得なかったんだろうな。
だったんですかね。
でもそうやるべきじゃないよね。ちゃんとネット上で解約ができて、はい、うん、きちっとその解約し損ねちゃった、連絡がなかったから、
はい、
うん、更新しちゃったっていう人に対しては返金きちっとネット上でするっていう手続きまで全部完結させなきゃダメだよね、本当は、
ね。まあね、それだったら本当に簡単にできてよかったなと思いますけれども。
そうなんだ。
はい、まあ、ちょっと時間はかかりますけれども、まあ、解約できて、まあ、返金もちゃんとしていただきましたよ。
そうなんですね、はい、まあ、僕はね普通にあれしちゃったんで、
あれしちゃった、
はい、はい、返金はされませんので、
そうですね、
はい、残念ですけども、ただでも楽しかった。ネットフリックスは決してダメだというわけではなくて、
いやすっごい見たい映画いっぱいあった、邦画もすごいいっぱいあった、
ただ他のサービスが良すぎて、だ僕の場合は Hulu とアマゾンプライムビデオが良すぎて、
あ、アマゾン、
この2つが良すぎて見る時間ないから一旦解約です。
うん、一旦って言ってますから、う
ん、多分一生契約はしないと思います、
ね、そうかな、はい、とか言って半年後分かんないですよ、
分かんないですよ、まあ、Hulu が気を抜いたらね、いつどうなるか分かんないですからね、
はい、
はい、いうことでございまして、皆さん動画何を契約してますでしょうか。
何ですかね。
ね、ということで、まあ、これぐらいで、
はい、
これオープニングですよね、まだね。
もう結構話しちゃった。
話しちゃいましたけどね。と、いうことで、この後本編ではですね、
はい、
私がこの Surface Pro 4、iPad Pro ほぼ同時発売したこのタイミングで買った商品、
うん、
含めてちょっとこの辺の話してみたいと思いますので、
はいはい、
はい、今週も最後まで聞いてください。
お願いします。
そんな理科の時間を担当している吉安です。これからは水素社会の時代だなんて言われています。ということで今回は水素に関するお話をしています。水素の性質や利用などについていろいろな視点から解説をしていますよ。そんな理科の時間は毎週木曜日配信です。聞いてくださいね。
ございまして、
はい、
はい、今週もですねノー編集でお送りしております。そんなイットダルではございますが、
そうなんですか、
はい、編集する気一切ございません
してくれないんだ、
はい、しませんよ。音楽乗っけるだけで配信しますんでね、
はい、
あの途中カミカミだったりね、はい、なんかしどろもどろだったりしてもね許してくださいね、
はい、
ね、そう、これが売りですからね。
俺売りですね、売りにはしてないです、はい
ね、売りですから、ね、いうことで、ね、はい、あれですよ、11月11日 iPad Pro 発売ですよ。
ああ、
ね、Surface Pro 4、マイクロソフトの方の、端末は11月12日に、
すごい、
発売でございます。
連日ですね。
これ完全にぶつけてきたでしょ
う。そうです ね、きっと。
で、iPad Pro に Surface Pro 4をぶつけてきた感じですよ。
ああ、
合わせてきた感じです、ね。
はい。
で、一応ね、酒井さんあれですか、どっちか実際触ってきたりしましたどっか、
ね、あ、すいません、私今回全然触ってないです。
触ってないですか、
はい、
僕ね一応触ってきたんですよ。
おー、そうですか。
iPad Pro は今日触ってきました。
おー、そうですか。
で、 Surface Pro 4は昨日一昨日あたりちょこちょこと触ってきてまして、
はいはい、
僕が、まあ、今までずっと使い続けてきたのは Surface Pro 3という、
そうですね、
端末でして、
結構買ったばっかりじゃないですか。
買って1年ぐらい経つのかな。
あ、もう1年経ちますか、
うん、
そっかそっか。
ということで使ってるんですけども、
は
い、ですね、結論から言いますと、
早いですね、
この Surface Pro 4がね、
はい、
出たじゃないですか。
出た
で、ね、僕買っちゃったんだよね。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、は
買っちゃった
何言ってるんですか。
サーフェスペンを買いました。
ペン、
ペン
ペンだけ、
ペンだけ買いました。
4、
あのね、サーフェスプロ4 が発売になったと同時に、
はい、
この Surface Pro 4に合わせたペンを、
まあ、びっくりした、
付属で1本ついてるんです、 Surface Pro 4には、
はい、
でこのペンが別売りで発売になりまして、
はい、
でこれがね、Surface Pro 3でも使えるらしいんですよ。
ああ、そうですか、
うん、なので、うん、まあ、ペンを買いました。
ああ、びっくりさん。いや、
でもね、でもね、酒井さん、ね、
これ
ペンいくらすると思います？
え、いくらするんですか？1万くらいはしないの？
これね、アマゾンじゃない、これ買ったのはアマゾンじゃないんですよ、ヨドバシ、
はい、
ヨドバシで、今買うと税込み8420円。
わお、
結構な金額でしょ。
結構な金額ですね。
でね、 10% のポイント、これカットしませんよ今のところ、
はい、
10% のポイントがつくんで842ポイントつきますんで、
はい、
らしいんですよ。
でもさ、竹内さんって、うん、なんか iPad Pro 3のペンをたくさんお持ちじゃなかったでしたっけ、う
ん
う
ん、なんだかんだいろんなことがあっていっぱい持ってるんですけど。
そうですよね。
どうもね、このペンね、いいらしいぞと、
いいらしい
いうことで、ね、買ったのよ。
買っちゃったんですか。
で、これのこの新しいサーフェスペンっていうのは、はい、売りがペン先がね、うん、変えられるんですよ。
へえ。
ペン先キットっていうのがあって、
はい、
4種類、
はい、
ペン先があってね、ね、なんかね、一応ね、2HHHBB っていう、
あ、濃さ、
濃さというかね、書き心地が違うんだよね。あのね、例えば、ね、HB っていうのが標準でくっついてるやつなんだけど、
はいはいはい、
これはね、ちょっと先になんかちょっとゴムっぽい素材が先っぽについてて、
はい、
でこれによって今までのペンよりもなんかね、よりなんていうのかな、あのカチカチしないっていうのかな、液晶にペンで書くとどうしてもカチカチしちゃうでしょ、
カカカカって
なりますね。そう、なんかいかにもなんか液晶に書いてますって感じのもの
が、ツルツルする、
どちらかというとこれゴムっぽくなってるんで、
はい、
本当にね、今までよりも紙に書いてるのに近いような感覚になる。お、
それはいい書き心地ですね、うん、
のとか、あとはちょっと太く書ける 2H5 ね、ちょっと太いペン先なんですよ。
太さが違う、
うんうん、でちょっとついててね、これが、ペン先キットっていうのはね、1510円で売ってて、
うん、別売りですか。
別売りで売ってて、で
標準は HB、
ね、HB なんですよ。で、うん、ヨドバシでね、
はい、
あれです、発売前です、11日これも同時発売だったんで、
はあ、
10日に、これ間に合うかなと思って、
うん、
注文したのね。したら11日に来ましたよ、両方。
お、そうですか、うん、
でね、来たのよ、
来たのよ、
来たのよ、
はい、
ね、でも知らなかったんだけどさ、
何ですか、
ね、この新しいサーフェスペンにね、このペン先キット4本っていうのがね、
はい、
付属でくっついてくるのね。
あ、買わなくても、
そう、くっついてくるの、
標準でついてた、
そう、なんかセットでついてきてた、ね、
あ、じゃあ今2セットある、
なんかね、ペン先がすげえいっぱいある。
竹内さんはとこよく集まりますね、そういうのね。
これ1510円なのよ、ペン先キットが、
はい、まあまあ、なんかダメになるかもしれないから、
無駄な感じ。
で、
あのね、このね、はい、あれだよ、標準でついてる HB はペン先キットに1本ついてて、
はい、
で、ペンに最初から1本ついてるから、
ん
ー、このペン先のね、 HB の標準でついてるやつに関しては言えば今手元に4本ある感じ。
ああ、そんなにいらないですね。
いらない、そんな書かないしね、いらないよって。だけどまあ返品するのもどうかなと思ったんで、
まあ、
一応手元に置いてありますけど、
はい、
だもっとさ、マイクロソフトもさ、分かりやすく書いとけよって話だよ。
あ、でか、予約するときに止められなかったんですね。
うん、それはね、うん、ヨドバシさんは言ってくれなかった。
言ってくれなかったですね。
ついてますよなんつってくれな
かった。ありますよ、いいですかって言われなかったですね。
言われなかった。
あ、残念でした。
残念でした。そんな感じでね、残念なお知らせだったんですけど、
え、でもそれで iPad Pro 3で使ってみてどうですか？
iPad Pro 3じゃないですよ。
違
った。なんかもういろんなものがごっちゃになってますよ。Surface Pro 3ね。で、この新しいペン使ってみて、
はい、
あのね、今までのペンよりも書き味全然違う。
あ、違いますか、やっぱり。
うん、で、特徴としては、まあ、書き味も当然違うんだけど、はい、あのね、ペンのね、お尻のところっていうと分かるのかな、あの、ノックするところ、
はいはい、
ここが、ね、今回から、ね、消しゴムになったのね。
お、じゃあ裏を気にしてキュッキュッてやると消せるんですか？
そう、それまでは、ボタンが2つついてて、
はい、
その2つのうちの片方のボタンを押しながらペン先で書くと消しゴムになるみたいな感じだったのが、
はい、
今回からは書くでしょ、書いて、あ、ここ消したいなと、ペン裏返して裏が消しゴムになってるからピピピってやれば、
お、
いや本当になんていうの、鉛筆で書いて裏の消しゴムで普通に消しますっていう感じになったのと、
はい、
あとは、ね、ペンのね、横側面っていうのかなのところがね、はい、磁石になっててね、磁石が埋め込まれてて、Surface Pro 4の、左側のところ、左側面のところに、うんうん、このペンがねくっつくのよ。
あ、
でちょっとキーボード打ちながらペンで書いて、うん、またキーボード打ちたいなとかっていう時にペンを置きたいじゃん、
はい、
でその辺置くとなくしちゃうじゃん。
あ、転がってっちゃった。
本体にピッてつけときゃいいよっていう、
うん、
でこれがね分かんなかった。これが Surface Pro 3でつくのかつかないのか分かんなかったんだけど、
あ、はいはい、
結論から言うとつかないです。
あ、じゃあ
Surface Pro 3はこの側面のところが鉄でできてないからつかない。
くっつかなかった。
うん。なのでこの、まあ、磁石これついてるから、
はい、
うんとね、メリットとしてはこのペンを砂場に落とした時にすげえ砂鉄が取れるっていう。
砂場には落とさないで何か違うものにくっつければいいんじゃないですかね。
いやもうすごいね、いい感じ。だからね、例えばちょっと、はい、あの鉄でできてる、例えば車の中で使ってて、
はいはい、
なんか鉄でできてるところにピッて、うん、
くっつければ
くっつけておけるとか意外と便利かなと。
うん、
なくさなくて済むよっていう。
冷蔵庫とかね。
でこれはねちょっともう一本、
はい、
冷蔵庫には、あ、ごめん、冷蔵庫には貼らないぞ。
いや、ごめんね、
突っ込み損ねました、は
い、
申し訳ないで、ね、
はい、
でこれペンもう一本買おうかなって思うぐらい書き心地がいい。
あ、そうですか、うん、
これはねすごくいいです。
うーん、
っていうお買い物をしたんですけども、
はいはい、
でまあそれはいいとしましてね、
はい、
iPad Pro と Surface Pro 4の話をちょっとしていきたいんですよ。
あ、はいはいはい、新しいやつね、うん、
でね、あの両方一応触りまして、いろいろスペックとかいろんな人の話、もうすでに買って持って使ってるっていう方も多いんで、
早いですね、
いろいろね総合的に見ますと、はい、
うん、
ね、ただもうこれはね、もともとの Apple と Microsoft の日曜、うん、今回のこの日機種で、
はい、
あ、もうきちっと元の昔のアップル、昔のマイクロソフトの道に歩んでったなって感じよ。
はあ。
ね、iPad Pro は、よりそのクリエイター向け。
へえ。
で、Surface Pro 4はよりビジネス向け。
あ、ビジネス向け
になったなと、はっきりここで使い分けというか、あのユーザーの切り分けがはっきりしちゃったなって感じ。の印象を僕は持ちました。
そうですか、うん、そうなんだ。
っていうのがまず、はい、iPad Pro、ね、11月1日、うん、11日に発売になりましたけど、
はい、
これは、良くも悪くも iOS なんですよ。
まあそうですよ ね、
最大のメリットは iOS であるなんですよ、
はい、
で最大のデメリットは iOS であるなんですよ。
そう思います、やっぱりそうですか、ね、
でこれは絶対もうビジネスではほぼ使えないんです。
あ、
そう、例えば僕が iPad を使ってて、はい、仕事で使おうと思って一番イラッとくるのが、
はい、
例えばお客さんからデータが来ましたと、
はい、
そのデータを、うん、ちょっと他の人にまたメールしたいとか誰かに渡したいっていうようなことが、
はい、
パソコンだと普通にできるじゃん、
そうですね、
普通にその添付ファイルを保存して、
はい、
それを例えば USB にコピーして、
うんうん、
はい USB とか渡せるでしょ。
あ、そうですね、
もしくは違う人にメール送るのにそれをまた添付してみたいなことができる、
はい、
こういうことがね iPad ってできないんだよね、 iOS ってできないんだよね、簡単にね。
なんか写真はできるけどデータってできないんですよね。そ
う
そ
う
そ
う、でこれをもしどうしてもやろうとするといろんなアプリをいろいろ駆使してやればできなくはないんだけど、
はい、
非常にめんどくさい。
そうですね、
うん、で、まあ、これが逆に言うと Surface Pro 4は、
うん、
まあ、Windows が載ってますから。
そうですね、
サクサクっとできるわけですよ。
はい、
いやもう本当にね iPad はもう仕事では使えないなと。
うん、
だけど逆に、その iPad でいいことっていっぱいあるじゃん。
はい、
例えば本を読むとか。
そうですね、
ちょっとお絵描きをするとか、まあ、特に今回 iPad Pro に関しては、
はい、
絵を描く人にはもう完璧なんじゃないかなって思いますよ。
ああ、そうなんですか。
うん、iPad ProProの、まあ、専用のペンが出てるじゃないですか、アップルペンシルっていう、
はい、
どこ行っても在庫がないですっかりおなじみの。
あ、そうなんですね。
全くないらしい。あのね、はい、iPad Pro の本体はどこ行っても大体在庫あるんですよ。
ペンだけ。
ペンはねどこ行っても在庫ない。僕が行った触りに行ったお店には展示用のペンすらなかったです、は
い、そんなに。
そうで、アップルのね公式ホームページで見ても3週間から4週間とかって書いてあるんで、
あらあら、予約待ちですか、う
ん、多分一生来ないんじゃないかなぐらいな。
そんな3、4週間で来るって書いてあるでしょ
でね、
はい、
で、あの iPad Pro で、
うん、
この Apple Pencil がなかったら、
うん、
ただのでかい iPad なんで。
まあそうですね基本的にはそうでしょうね。
あのペンがあってこそなのよ。で逆に言うとあのペンがあると、
うん、
例えば酒井さんなんか絵描くじゃないですか。
はい、絵描きます。
絵が描ける人は最高な端末だと思います。
そうなんですけど、うん、でもそれだけかって思っちゃうんですよね、うん、
だからあの本当にあのこれはアップルらしいというか、
はい、
多分これマイクロソフトは絶対できないことで、
はい、
アップルだからやったんだと思うんだけど、うんうん、それだけなんですよ、むしろ。
そうです
か。だから本当に絵を描く仕事の人が、うん、iPad Pro を買って、
はい、
Apple Pencil で絵が描けます、うん、ほぼこれだけで完結して相当凝った絵が描けますよ多分。
あ、
でこのままなんだったらそのままもうデータとして納品ですっていうところまでいけるぐらいの、
はい、まあ、理想ですよね、それが。
でこれでお金を稼げれば、
はい、
この絵でお金を稼ぐような仕事の方であれば、
はい、
まあ、iPad Pro 高いじゃないですか、10万円前後するわけですよ。
しますね、
本体だけでね。そこに、Apple Pencil が1万1000いくらとかでしょなんだかんだで1万、じゃあ12万とか13万とかしちゃうわけだよ。
簡単なノート PC 変えちゃ う,
そ う, そ う, そう。でこれ
は
趣味で使う、
はい、
要は本読んだりちょっと写真見たりなんていう趣味に近い形で使う人にはこんな金額出せないし。
そうですね。
で僕みたいに絵心ない人間は、
え
絵心 絵じゃない絵心ない人間は、
竹内さんは画伯ですよね。
もう僕は画伯です。そうですよ違うよどっちなんだよねね、そういう人間は本当にその iPad Pro とか Apple Pencil 持ってても宝の持ち腐れで、ただでかい iPad なんですよ。
そうですか、
うん、だから大きいことはいいことだと思うのね。本もほぼ実物の大きさで見れるし、
はい、
インターネット見るのも、
はい、
僕みたいに最近細かい文字が見えなくなってきた人間にとってはありがたいお話ですよ。
来てますか。
来てます、だいぶ来てます。なんですけど、
ええ、
それだけなんだよね。だからこれは本当に絵が描ける人、これを仕事としてる人は買っていい、
はい、
だけどそれ以外の人はちょっと考えた方がいい。
うん、もうちょっと他の機能もいろいろやりたいなって思うと、うん、
もうダメ、 iPad Pro は買っちゃダメ。
サーフェスですか。
うん、そうするとサーフェス。
そうですよね。
まあ、サーフェスの話する前に、はい、iPad Pro で僕一つだけ言いたいことがあって。
あ、なんですか。
あのこうやってね、もう今まではアップルがマイクロソフトの得意な部分も食ってきちゃってるぐらいかなって思ってるぐらいだったのね、
はいはい、
だけど今回iPad Pro で、あ、アップルらしいな、すごいここに特化した、クリエイターの人に特化した商品出してきたんだなって思ったのね、
はい、
だけど一部ブレブレの部分があって、
ん、なんでしょう。
あの iPad Pro に純正のキーボードを出したじゃないですか。
あ、
これすごいなんかね、アップルらしくない、唯一この iPad Pro のアップルらしくない部分で。
あ、そうですか。
出しちゃダメだと思うのよ、純正では。
ダメ。
キーボードを。で、まあ指で絵を描くのはさすがにちょっと無理があるので、
ちょっと無理がありました。
ペンを出してくるのは分かる、
はい、
だけどキーボードはもう違う気がするんだよね。すごい中途半端な気がして。
うーん、
あのじゃあ、ね、キーボード何使うのって言ったら、もう文字打つぐらいでしょ本当に。
まあ基本的にはそうですよ。
メールを打ったり、
はい、
するぐらいじゃん。なんかちょっと文章を作ったりぐらいなもんじゃん。
はい。
でちょっと仕事では使えないというか、なんていうのかな、結局マウスは使えないんだよな、相変わらず iOS だから。
まあ指でそれはなんとかしてくださいってこと で、ね、
でその指で操作しながらキーボードを打つっていうのも全否定してたわけで、ジョブズは、まあ、
元はね、
ね、
はい、
おかしい。だからあの何 MacBook の方では、
はい、
要はタッチパネルをつけないって言い張ってたでしょ、
うんうん、
でこれはなぜかっていうと、キーボードに手を置きながら、
はい、
何か操作するときだけ液晶触るのってこれやりづらいよねって、ちょっとマイクロソフトがやろうとしてることをバカにしてたりする感じだったじゃん、
はいはい、
それをなんかもう関係ねえよ、知らねえよっていうような感じでキーボードを純正で、キーボードは必要な人もいて便利で使ってる人もいっぱいいて、
はい、私も iPad にはちっちゃいけどキーボードをつけて使ってますよ。
あったあったで便利だと思うの。ただ、はい、純正で出しちゃダメなんだよ。
そうですか。
アップルが出してくるのは間違ってるんで。
まあ確かにそう考えるとブレブレかもしれないですね。
なんかね、中途半端だから多分ジョブズの考え方からもう抜け出そうとしてるんだと思うね。
まあそれはもう何年もか前から、う
ん、そ, んなようなで、それもがいてるのは分かるんだけど、もがくんだったらもっとも、はい、なんだろうな、無視しちゃってさ、
もう、
iOS で普通にマウスが使えますよとかさ、
マウスは
本当に普通にあの Excel とかが普通にもうパソコンのように使えますよとか、もうなんだったら iPad Pro にあの iOS じゃなくて MacOS 積んできちゃってもよかったと思うの。
私はその方が嬉しい
でしょ。スペック的には乗らない、はい、スペックではないはずなの
と思いますけどね。
あの処理スピードとしてはね、はい、いろいろあると思うんで、そのチップセットだ CPU だの問題で簡単には乗らないっていう問題はあると思うんだけど、
うん、でも乗せれないこともないんじゃないかと。
ハードもソフトも作ってるメーカーさんなんだから、
はい、
やろうと思えばできるんだよ。
やってほしいな。
だけどやらないっていう、そこはやらない。だけどキーボードは出します、中途半端じゃないみたいな。
どこに向かっていくんでしょうかね。
だからもうなんかね、もっとなんか壊そうよって。
え、ジョブズイズムをですか。
そうそう、もうもっと壊すなら壊そうよって。
あ、
ただ今回は僕はキーボードは純正で出さないが正解だった気がするんで。
どうなんでしょうかね。でもアップルの作ったかっこいいキーボードを使いたいっていう気持ちもわかります。
そういう人は、
はい、
だって、あのね、アップルは、
はい、
ちゃんと文章打ったり、
はい、
がっつり文章打ったりするような人は、もうノートパソコン使ってくださいだったわけじゃん、今まで。
あ、まあそうですね。
でしょ？で、iPad は、ソファーに座って足組んでその上に iPad を置いて、うん、気軽にネットができたり、
はい、
ね、本が読めたりっていうのがこういうのがいいんだよっていうことだったわけじゃん。
ええ、
もうすごいキーボード出して机の上でカチャカチャやらせるなん急にそんなになるのみたいな。それは普通にロジクールかなんかに作らしとけいいよかったんだ。
ロジクールも作ってますよ、はい、
ね、 出してきたでしょ、はい、ほぼ同時に出してきて、あの、うん、アップルストアでも売ってるんだ。
ああ、そうなんですね。
で結構かっこいいの出てんの、ロジクールで、
あ、じゃあまあでもそれでこと足りるなら、
純正で出しちゃダメだった、って思います、
はい、そうですか、はい、
で Surface Pro 4ですよ、
はいはい、
これはいいです、
いいですか、
いいです、あの
いいんだ、
絵をかがっつり絵を描きたい人にとっては、うん、多分ペンの性能とか見ると、はい、iPad Pro の方がちょっと上なのよ。
ああ、でもちょっとですか。
いや、多分僕にとっては大した差ではないのね。だけど、ああ、絵を描く人、酒井さんにとっては大きな差だもん。例えば、
うん、
あの Apple Pencil って普通に鉛筆持つ感じではなくて、横にしてさ、
はい、
横にして持って、なんて言うの、横に書く感じわかる？
太くなるみたいなこと？
そうそうそうそう、薄くさーって書いて、鉛筆で横にして書くような書き方するじゃない。
はいはい、塗ったりするみたいな。
そう、影をなんか綺麗に、はい、ああいう書き方ができたり。
ああ、いいな。
だ、その何、傾きとかも全部検知してるんだと思うんだけど。うんうん、本当により本当の鉛筆で描いてる感覚に近いとこまで持ってきてる、
はい、あ、はいはいはいはい、
で、マイクロソフトの場合はそこまでできてない。
ああ、まあでも今までのなんかそういういろんなソフトで一応カバーできてはいるんだろうから、うん、それで慣れてる人はまあ気にならないかもしれないですよね。気にならないかもしれ
ないけど、より鉛筆に近い、
うん、
感じで描けるんだと思うのね。
そうなんですね。
で、僕みたいに、
はい、
ペンを使う目的は普通にメモぐらい、
うんうん、
メモ程度ですよと、
はい、
いうことであれば、もう全然この Surface Pro 4の性能で十分、
うん、まあ
これ以上進化されても使いこなせませんみたいな感じなの。
使わない。
そうそうそう。なんかすっごいさ、高級なさ、
はい、
あの何スケッチブックと高級な、はい、なんか何画材みたいなやつでさ、はい、なんかメモ取ってる感じなのよ。僕が iPad Pro でもしなんかメモ取るとしたら、
まあまあまあ、
そうですね、意味ないじゃん。
意味ない。
普通にね、大学ノートに鉛筆で書きたいわけだよ、僕はね。
ああ、はい。
でもそれだったらもう全然 Surface Pro で全然問題ない。
そうですか、うん、
で、それに加えて普通に Windows が載ってるわけですから、
うんうん、ですね、
それ以外の仕事で使ってるものはほぼ全てできると、
うん、
これ十分でしょう。
そうですか。
仕事で使いたい人は Surface Pro、
うん、まあ、データのやり取りとかはその方がやりやすいですよね、
うん、でほぼ仕事で使ってることが 100% できますんで。
ああ、そうですか、
うん、タブレットだからといって性能が劣るとかっていうのは絶対ないんで、
うんうん、
よっぽどね、何かもうガツガツに動画の編集をしたいですとか、
あ、
すごいゲームを 3D のすごいゲームやりたいよとか、
はい、
うん、は別ですよ。だけど普通に Word、うんうん、Excel で、あとメールで、
はい、
でファイル操作して、でちょっとなんかメモりたい、電話かかってきてすぐメモりたいなと思ったら、あの手元にあるペンのこの頭のところノックすればすぐにワンノートが開いてすぐメモれますよと。でこの書き味もすごくいいですよという程度のもので十分じゃん。僕のやりたいことは全てできるのよ、これで。
まあまあ仕事で使うならそうですよね。
で、例えば、ちょっと本を読むとか、
はい、
いうこともできるわけじゃないですか。
ああ、はあ、
地図を見るとか、
うん、
一通りのことはできるんで。
そうですか。
僕は Surface Pro 4なのね。で、酒井さんどっちかなと思ってて、難しいのは、難しいのはあれですよ、絵が描けて、
はい、
絵を描くことが楽しいじゃないですか。なんでだ、ちょっとそれが仕事に生きたりするわけですか。
まあ、そう、まあ、そんなにそのデジタルのものを私は出さないけれども、うん、まあ、デジタルの絵が描けた方がいい ですね。でもそんなに私凝った絵は描かないので、どうなのかな。そしてまあ、今私が使ってるパソコンが、
うん、
結構もうそろそろやばいんですよ。
そろそろやばい。
バッテリーも持たなくなってきてるし、
お医者様からはあと余命何ヶ月、
余命何ヶ月って言われてそうなぐらい、ちょっと処理スピードも落ちてきたかなと思っているので、うん、パソコン、まあ、ノート PC を買い替えたい。
あ、はいはいはい、
と思っていると
、今それは Windows 使ってるんですもんね。
Windows 7 のバイオさんを使ってるんですけど、うん、収録をしたい、
収録をしたい
収録と音源の編集をしたいと思うと、サーフェイスでできるかしらとちょっと思ってます。
サーフェイスで全て賄えると思う。
できちゃいます。
あとはこれを普段持って歩くことが、
うん、
苦なのかどうかですよね。
どうなんですかね。いや、普段でもそんなにめちゃくちゃ持ち歩いてます？竹内さん。
僕はね、基本持ち歩いてます。
あ、そうです。重いです？
それなりに重い。
重いですか。
重さ数字で言うと、
はい、
サーフェスプロ3僕が使ってるの 798g なんですね。
重いのか重くないのか、
は
い、
でサーフェスプロ4はこれいくつか、はい、あるんだけど、はい、一番軽いのは 767g かな。で iPad プロは 713g なんです。
あ、そんな変わらないんですね。
で坂井さん今 iPad 3使って
る。私 iPad 3です。
これ 652g。
あ、そう変わらないや。
でこの差って意外とねあるのよ、この重さ。
100g ぐらいですか。
うん、この差って意外とある。
はい、
ずっと持ち歩くってなると。
ああ、そうですか。
なのでこれをどう見るか。
どうですかね。でも
いつでもどこでも、
はい、
動画も見れるし、絵も描けるし、文字も描けるし、普通に何でも音声の編集とかもできるし、
はい、
一通りのことがどこでもできるよと。で1台でそれができるから、
はい、
例えば外でやってきたことが家に帰ってきてそのまますぐ継続してできるよって、
うん、それはいいですよね。
いうメリットって大きくて、外では iPad です、はい、家ではパソコンですになると、じゃそのデータを何かで移動しなきゃいけなかったりするじゃん、はい、外でやってきた。
いや、そうそう、だから今基本的にそうなんですよ。だから、まあ、Google ドライブを使って、うん、外で iPad で中 Google ドライブ上で文章を書いたりとかして、
はいはい、クラウド使えばね、
そうい
ろんなことできるけど、
ね、そうなんですけどね。でもだから、まあ、そうじゃなくて、まあ、ネット返さなくてもできるっていうのもいいんだろうなと思いますよ、うん。
一回、
はい、
酒井さんは iPad Pro でアップルペンシルがきちっと一緒に展示されてるお店に行って、
それはアップルストアの名古屋かな
一回その書き心地、
はい、
絵を描く時の書き心地を試してみてもらって、は
あ、そうですね。
で、サーフェスプロが展示してあるところ行って、はい、これはもうペン付属でついてますから、
あは、
ね、必ず一緒に展示してますん でこれもちょっと書き心地を試してもらって、
試してからですね、
この差をどう見るかですよ。要は絵が描ける人に対しては
、あ、そうですね、うん、
で僕みたいに絵を描かない人は、
はい、
迷わずサーフェスプロ4ですよ
そうですか。
iPad プロなんか買っちゃったの、あんな中途半端なもん。
中途半端って言っちゃったお、
中途半端です。あれはだって本当にMacOS 入れてくれればよかったのにって多分
うう、ね、
多くの人が思ってると思いますよ。
あ、
もうそろそろさ、もう折れてさ、
ちょっとらどうなっちゃうんだろう。
あれですよ、 MacBook をちょっとタッチパネルつけてさ
あ、もうそうなったら
キーボード取り外せるようにするとかさ、ちょっと裏にね、くるってできるようにしたりさ、なんかあるじゃん、そこまでやっちゃおうよって。
そうしたらもう本当にサーフェスと一緒になっちゃうんですよ、ね、
そこまで考えていいんじゃないかな。
いや、どうですかね。
だから僕もあれですもん、サーフェス買ってからは、
はい、
iPad はほぼ使ってないです。
かわいそうに。
いや、まあ、
そうですか、
必要性がなくなっちゃった。
うん、まあまあサーフェスで完結しちゃうならそうですね、
うん、あの、うん、あるんだよいくつか iPad のでしかできてないアプリとか iPad じゃないとで使えないサービスとかってあって、
はい、
そこが若干悩みどころのとこあるだけど総合的に見るとサーフェスプロ持ってればいいやって、本当にね、あの CM の通りですよ、これさえあれば何もいらないですよ。
うーん、そうですか、うん、
ただ iPad Pro はこれさえあれば何もいらないわけではない。
まあプラスアルファですよね、うん、iPad 使う人は。
そう、 iPad Pro は本当にプロの、本当にプロの方、絵を描くプロの方用ですよあれは。
うん、
もしくはすげえお金が有り余って困ってる人用。
困ってる？
どっちか、
趣味でね、
そうそうそう、
持ちたい人とかね、
うん、
そうですか、
これを持ってることにすごくね、あの
ん
メリットが、うん、持ってるだけでメリットがあるような人、
持ってるだけでメリット、
アップルの商品は全部持ってないと気が済まないっていう、
あ、
僕あれですよ、もし今 iPad 何か買うっていうのがあったら、
はい、
僕は iPad mini 4です。
あ、そうそう、だから考えるならサーフェスと iPad mini を買うのが理想的なんかしらと思ってしまいました。
うん、それが理想です。
理想ですか。
じゃあもう酒井さん、それで
お金があれば。
お金はあります、大丈夫です。
いや、だから
お金はね、どこかにありますよ。
どっかにはありますよ、そりゃね、
うん、大丈夫大丈夫ね、買ったらまたレビューしていただき、本当にね、新しい、何度も言いますけど、サーフェスプロ4と同時に出た新しいサーフェスペンは書きやすい、
うん、いいんですか、
使いやすい、あの消しゴムもこうなんかで、ね、マイクロソフトの発表会で、うん、マイクロソフトの人が言ってたみたいだけど、
はい、
あのどっかのペンはペンシルなのに消しゴムがねえっつって、
あ、
うちのペンはちゃんと消しゴムついてるぜみたいなこと言ってたらしいんで。
そうですか、
うん、まあいいですよ、
まあいいです
ね、とてもいいです。あとあのあれですね、 iPad Pro の、 あの Apple Pencil は、
はい、
細くて長すぎる。
あ、そうですか、う
ん、あれが使いやすいのかもしれないですけどね、絵描く時には。
持ってみたら、うん、字を描くんじゃなくて絵を描くならそっちの方が。
ただサラリーマンが使うには、うん、メモ帳として使うには、
はい、
あれって最悪で、あんな長いの、例えばちょっと内ポケに入らないし、
はい、あ、ピョって出ちゃう。
そうで、内ポケに入れるとしたらなんかクリップが欲しいのよ、挟めるような。
ああ、出ない、出ないっていうか動かない
ように。そうそうそうそう、そういうのもないでしょ、つるっとした丸い感じ、
うんうんうん、
だからさ、本当に鉛筆って感じだから、あれも完全にほら筆箱と一緒に持ち歩かなきゃいけない感じの。
え、
どうやって持ち歩くんだろうね、みんなね、
分かんないですね、
分かんないですけどね、いうことでございましてね、じゃ あ, あの次回は、酒井さんによります、サーフェスプロ4のレビューと。
レビュー、
うん、
買わないとレビューできない。
買えばレビューできますよ。
どういうことですか。
素晴らしいことですよ、うん、期待していきたいと思いますので、はい、では、
は、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
こんな感じで大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です、
はい、ではエンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングです。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
また今週も長くなってしまいました。
長かったですね、
ノー編集でありますので
大丈夫でしょうか、
なんか本編の中でこいつ同じこと何度も言ってんなとかって、
はい、
ある部分もあると思いますけども。
あると思います。
はい、これはご勘弁いただくということで、
はい、
その方向で、まあ、多分ご勘弁いただいた方はここまで聞いてくれてるし、勘弁してくれなかった方は 多分ここまで聞いてくれてないんで、
この止まってるかもしれない。
この謝罪は多分何の意味もないなって思いながら謝罪してるんですけど、
ね、聞いてないですね。
は
い、
ですね、
はい、
1個だけすいません、今 iPad 3を使っている酒井さんに、
あ、何ですか、
一つだけちょっとおすすめ商品
すでにだいぶおすすめされてますけど、
あのねこれね、ペン iPad とか Android で使えるペンで、
はい、
あのね、ジョットダッシュっていう、
もう知らない、
ペンがありまして、
はい、
これね買ったのね。
竹内さんどんだけペン買ってんの？
ペン好きなんですか？ペン好きなんで僕
ね。ペン好きですね。
あのさ、今までさ、あのね、ペン先の細いやつっていくつか出てたじゃん。
はい。
ね。
はい。
聞いてる？大丈夫？
聞いてますよ。ね、
ペン好きで。
どんだけ収納してんのかなと思ってペンばっかり。そ
うでね。で、これをね。
はい、
ジョットダッシュっていうのはペン先が 1.9mm、
はい、
で、iPad とか iPhone とか、まあ、Android の端末で使えるんですよ、
はい、
ですごい書き心地はとても良くて、でね、電池ではないバッテリーが入ってて充電式になるんですけど、
うん、
こういう形式、あの電池とか要は電源が必要で、
はい、
細いけど電気が必要だよっていうのって結構出てて、いろいろ2つぐらい買ってるのね、過去にね。で、どれもね、結局ね、使ってないの。
竹内さん、そういうペンたちってどこに収納しているのかがすごい気にな
っちゃう。もう使わなくなったペンは捨てちゃったりしてるんだけど。
捨てる？
うん。で、このペンは、
ちょっと、はい。
ね、今まで使ってたペンの中で一番いいなっていう。
あ、そうですか。
まずペン先が 1.9mm ね。
はい。
いいでしょ？で、長さが 141mm。ちょうど普通のペンですよ、ボールペンぐらいの長さ、
はいはいはい、
でね、直径が 8.5mm、 あのね、細いの、あのね、今までこういう電源が必要な、はい、ペン先細いけど電池が必要ですよとかっていうペンってだいたいすごい太いの、
あ、バッテリーが、
そう、電池が中に入ってたり単四電池が絶対入るから、はい、単四電池の太さになっちゃうの、最悪、
はいはい、
どうしてもそうなっちゃうのね、
うん、
だけどこれはすごい細いの、 8.5mm 直径 で、
うん、
で重さが 12g、 これちょっとね、もしかしもうちょっと重くてもいいかなぐらいだと思うんだけど、
軽そうな、
そう、すごい軽いです。
え
で、ね、バッテリーの使用時間も最大12時間、
うん、
使えて、
うんうん、
USB で普通に、ね、充電できるんですよ、
うん、
で上の、ね、ノックするところ
はい
に電源があって、
はい、
一回ノックすると電源が入って、しばらく使ってないと勝手に電源切れるし、もう一回押せば電源が切れると、
うんうん、
でね、すごい使い勝手がいい。だからちょっとね、うん、僕は、普段は必ず iPhone とこのペンは常に持って歩いてるのね、はい、
あ、じゃあ iPhone をそれで操作するんですか？
そうそうそう、
うん、
で、なんでこれが必要かっていうと、
はい、
あの iPhone というか iOS でメモ帳で手書き入力ができるようになったじゃないですか。
お、そんなことしてないけど、そうなんですか。
できるようになったの、新しい最新の OS で、
はいはい、
で、これ指で書くのやっぱりあまり使い勝手が良くなくて、なんかペンないかなと。
ペンがいいですね。
で、ちょうどこれがあって、これちょっと使いやすそうだから買ってみようと、
はいはい、
買って使ったら、まあ使いやすい。
そうですか、
うん、で、よくあるこういう系統のペンで、
はい、
Bluetooth でペアリングして、
うん、
より精度高めるっていうのがあるんだけど、
うんうん、
これはそこまではやってないというか、逆に Bluetooth の接続なんか必要なくて、
はあ、
単純に細い先から、まあ、電気の力借りて、
はい、
静電気発生させて、
うーん、
っていう感じで、メモを取るぐらいだ、 iPhone にメモを取るぐらいだったらすごく使いやすいし、普段、ね、持ち歩いてるボールペンと一緒に持ってても邪魔にならないし、
はい、
バッテリーの持ちもいいんで。
そうですか。
これすごいですよ。
で
も、あの iOS でメモ帳が進化して手書き入力もできるようになったんで、なおさらいいかなと思います、
うん、そうですか、
若干高いんだけどね。
おいくらですか？
ですね、今これアマゾンで見ると、
はい、
5890円。
ああ、まあそうか。
うん、アップルペンシルは11,000円くらいでしょ。
それと比べたらまあ安いけどでもなって感じですね。
何何何、これいい、これでもいいっすよ。これ買って一番よか、今までで一番良かった。
ああ、そうですか。
うん、あのあれですよ。これからほら酒井さん、はい、iPad Pro を買うじゃないですか。アップルストアで。
買うか分かんないよ。
ね、アップルストアで買うじゃないですか。その時にカードで買うでしょ、はい、当然ね。でその時にサインされる、はい、させられるじゃないですか。
はい。
で使いにくいペン渡されるじゃないですか。
いつもあそこで記帳するとすごい字がぐちゃぐちゃになります。
でしょ、あれ、はい、このサインでいいのっていうぐらいのサインでしょ、はい、
これ記録に残るの嫌だなっていうのになる。
でそんな時にほらこれを持っていけばほら綺麗なサインが書
く。自分でピュッて出してこれで、
そうこれで
やるのかやらないな、
いいと思います。これはすごい本当にこれはあの本当に今まで一番いいペンだと思います。
でもなんかうんうんうん、なんかそういう風にメモをペンで取る人はいいですね、うん、そういうのあると。
僕はね、あの一番いいのは今後出てくる iPad mini 5とか、
うん、
iPad Air 3とか、
うん、
新しい、ね、iPad のプロじゃないやつで、
はい、
あの Apple Pencil が使えるようにね、
うん、
なってくれるといいなって。
なってくれないんでしょうかね。
うん、アップルのことだからしない気がする。
しないのかな、うん、
しない気がする。
なってほしいですね。
なってほしい、すごいなってほしい、
うん、
だけど、まあ、そしたらちょっといいかなと思うんだけど。
そうしたら、うん、iPad Air とかにする。
まあ、僕しないけどだってね、頭の方で言ったけど、
はい、
本当にお客さんからデータもらった時に困るんだもん。
ああ、そういう、そうはそうですね。
そうそう、
あ、まあ、竹内さんは仕事で使うならそうですよね。
そう、僕は仕事でも使うし、うん、プライベートでも両方使いたいなっていうのでサーフェスプロがベスト。
まあそうですね。
絵描かないし、絵心ないし。
ありますよ、
あのドラえもん描いても正面、あのね、ドラえもんってさ絵描ける人がさドラえもん描くとさ、ちょっと斜めからのドラえもん描くでしょ、やつら。
うん、ドラえもん描いたことない。
うそ、ドラえもん描いたことない人がこの世にいるの？
分かんないけど描かないですよ。男子じゃないそれ。
いやいやいや、もうあれでしょ、多分リスナーさんほぼ 100% ドラえもん描いたことあります。
そうでしょうか。
丸描いてジョンだよ。
そうですか、
うん、だけど僕みたいに絵心ない人間はドラえもんは正面からしか描けない、はい、絵描き歌の通りにしか描けない。
いいですよそれでも、
ね、まあいいや、そんな話いいや、もうまたほら長くなっちゃうぞ、はい、いうことでございまして、
スネオ、はい、
はい、スネオで何の話か分かんないでしょリスナーさん。スネオは僕描けるんだよ。スネオとジャイアン描かしたら日本で42位ぐらいだよ。
はい、
はい、いうことでございまして、そんな人ダルではですね、皆様からのお便りを募集しております。
募集しております。
はい、たくさん今週もいただいてるんですけども、
はい、
もうどこまで紹介したかもうよく分かんなくなっちゃったんで。
そうなんですか。
はい、あのちゃんときちっと読ましてはもらってますんで、
はい
はい、また今週からきちっとあの、ね、できるだけ紹介していきたいなと思います。
今週から、
はい、
次回から、
はい、よろしくお願いします、ね、
お願いいたします。
はい、なんだっけ、メールアドレス言わなきゃいけないね。
はい、
メールアドレスの方がそんないっとアットマーク 0438.jp sonnait@0438.jp になっております。
はい、
あとツイッターとかやってるけど勝手に検索してフォローしてね。はい、
です、
以上でございます。
そうですか。
はい、でも時間がすごい押してる感じよ。
7時間超えちゃうかな。
これ以上ね喋ってるとまた怒られちゃう、サーバー
ですよ、
うん、サーバーさんに怒られちゃうんで、
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
来週以降ね、酒井さんがサーフェスプロ4を買うのか iPad Pro を買うのか、ね、
どうでしょう、
2つに1つですからね。
2つに2択ですか。
2択ですよ。
バイオかもしれないですよ。
バイオもあるかもね。
ね、
うん、あれもねペンは使いやすいみたいよ。
ああ、そうなんだ、迷うな、うん、
それもありかもしれない。
ありかもしれないですよ。
でも僕はサーフェスの方がいいと思う。
あ、そうですか、見たいな。
ということでお送りいたしましたのは竹内と、はい、
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。